はい、こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているのーちゃん先生と申します。本日はいつも曜日が分からない、日がわからない。本日は5月9日ですね。5月9日の土曜日、時刻は11時36分となっております。これ聞こえてますかね？聞こえるかな？聞こえなかったら教えて。聞こえてるといいんだけど。あ、聞こえてる？よかった。これからね、我が家はちょっと皆さんと、皆さんとだって、我が家はこれからお出かけをするので、お出かけするちょっと前までって感じでね、はい、行くぞと言われたら、号令がかかったら出るので、はい、それまで突然ブツッと切れるかもしれないんですけども、今日は、メンバーシップの新事業のこれからということで、少しだけね、こちらは一般公開で残す予定のライブになっています。はい、ありがとうございます。いわしーさん、あすなちゃん、まるさん、ありがとうございます。私は17年間N1 クラブワンコの秘密基地というね、事業を、犬の保育園の事業をやってきました。最初の10期は法人で、株式会社犬企画ということで法人を立てて法人営業していたんですね。で、その時には、もうちょっとね、今よりも大きな店舗で、ペットホテル事業、ドッグホテル事業ですね。それからイベントだったりとか、そういったこともやっていました。で、10期やって、スタッフも雇っていましたしね。10年やって、いろいろありまして、ね、本当にいろいろあって、それを2019年に個人事業主へ事業縮小という形にしたんですよね。あ、ようこさん、こんにちは。ありがとうございます。はい、もうね、このライブはささっと要点だけ言って終わります。でですね、私が事業縮小したのが2019年、今から7年前になりますかね。もう7年まで合ってる、計算合ってるよね。はい、2026年だからね、もね。うん。でね、あと3年経つと、まあ事業としてトータル数で、自分で事業を始めてから20年という形になるわけです。で、事業を縮小した7年前は、正直言ってね、まあこれも配信でいろいろお話ししてるんですが、正直言って、いつまでね、自分の、犬の保育園というのをやっていけるのかなということで、なんなら縮小してね、そのままフェードアウトしちゃっても構わないやと思っていました。というのも当時、まだ子供、下の子がね、1歳、ちょっと、一歳になる年でしたね。うん。で、上の子が、まあ、保育園年長さんだったのかな。うん。でね、子育てにまあ手がかかる時期でもありましたし、で、その後すぐにね、2019年縮小してから、すぐにパンデミックですね、が、なったので、本当にね、今まで7年間続けてこられたもので奇跡だなと思っています。で、営業活動も一切やめましたしね。うん。で、自分一人でできる範囲で、家庭のことにも負担がかからない程度にということで事業縮小して、それでもお客様についていただいて、ありがたいことに、今はね、満室という形が続いております。保育園事業では。今までね、そしてこのスタイフとともにね、歩んできた個人事業の歴史という感じではあるんですけれども、2020年から私はこのスタイフをやっているので、で、2021年からメンバーシップを始めています。で、メンバーシップの方では、まあ、より突っ込んだね、動物業界の裏側であったりですとか、まあ、普段は有料でお客様にお渡ししているような情報ですとか、そういったことだったり、いわゆる今の時流の中で言われているペット業界のあれこれについて私が裏側からね、プロの意見としても多くとなんかをお話をしてきたんですけれども、ここに来て最近ですね、新しくね、授業をやるかっていう話が持ち上がっています。あ、誠さん、こんにちは。美子さんもありがとうございます。で、やべ、もう出かけるかな。ね、メンバーシップの方では、先に言わせてください。メンバーシップの方では、この私の新事業の裏側、進捗について報告があるときには、こんな感じで報告をする ようにしていきたいと思います。メンバーシップの配信。今までは、ドッグトレーナーとしての側面ですね。ドッグトレーナー、そして、犬業界に携わる、動物業界に携わる人間としての意見だったり、思いだったり、見てきた経験だったりっていうのをお話ししていました。主にね。うん。ですけど、そこに加えてね、それをゼロにするってわけではないんですが、加えてですね、メンバーシップ配信の方では、これからね、私が行おうと思っている新事業についての進捗をお話ししていきたいと思います。で、こちらはですね、基本的には原則、ライブ配信で行います。今やっているこのライブと同じようにですね、あちばいさん、こんにちは、ありがとうございます。今やっているメンバー、ライブと同じように、一般配信で、行っていきますけれども、アーカイブはメンシップに入れるという形にしていきます。まあ、ただね、ライブというのはある程度時間がないとできないので、うん、どうしてもね、進捗はあるんだけど、ライブ配信してる時間ないよっていう場合には、収録でね、メンバーシップで残すと思います。なので、私のこの新事業の計画についてはね、逐一メンバーの皆様にね、まずはご報告していきたいと思いますので、よろしくお願いします。今後もね、メンバーシップ私今後やめようかなと思っていたんだけど、まあ5年も続けたしね、いいかなと思って、5年目か、5年目になるからいいかなと思ってたんだけど、ここに来てね、新事業、犬の保育園、犬ワンクラブのまた、ね、20年もね、営業から、始業から20年をめどに、新しい事業展開、フェーズに、ステップアップする動きっていうのが、ここからスタートしていく、今年からスタートしていきそうな、突然の流れが来たので、マーニャ、こんにちは、ありがとうございます。ありがとうございます。なので、この進捗について、新事業の進捗について、知りたいよという方はね、申し訳ないんですけど、メンバーシップにご登録いただくという形になります。そしてここに今来てくださっている数名の方は、私の初のね、自分のビジネスコミュニティ、主催しているビジネスコミュニティ、ポジビジ、ポジティブ×ビジネス専門職コミュニティというものを今に主催して2期目になるんですけれども、こちらでは新事業の裏側ということで、はい、よりね、このライブよりもより詳細な数字の面であったりとか、書類制作の裏側であったり、事業計画書であったり、そういったもののね、一部を、もう、出し惜しみせず、ほじびじの方では、皆さんにシェアをしていきたいと思っています。はい。でね、まあ、ここまでが一番痛かったことなので、これはね、一般配信として残します。で、ほじびじの方は、そうですね。逐一私の方で、状況の説明であったりとか、新事業の裏側を見せていきたいと思います。というのも、私のこの初となる自分の主催ビジネスコミュニティでは、これからね、自分の思いを、自分のビジネスとして形に残してやっていきたいっていう方に向けたビジネスコミュニティなんですね。なので、こんなことになるとは思っていなかったんだけれど、ここに来てですね、私もゼロからのスタートなんですよ。本当に。今まで17年間事業をやってきたけれども、それとは全く異質の違う形態の新しいね、新事業をやるという流れが今来ちゃったんですね。来ちゃったから。思い立ったら今だからね、頑張ってとかって、毎日ありがとうございます。なので、ポジビジのね、皆様にはですね、私の挑戦を見守っていただきながら、ご自身のビジネスにもチャレンジをしていただきたいなっていう気持ちがありますので、ポジビジでは、聞かれたことには全部答えます。一気。ポジビジ一気にね、聞いてないにも答えてくれるというふうにね、秋元栗子さんが言ってくださったんですけど、まあ、共有をね、ポジビジで一番共有をしていく。そして、メンバーシップでは、進捗を報告していく。という形にしていきたいと思います。私ね、17年前の今頃ですね、ちょうど5月に、 起業を考えました。起業するということが突然決まったんですね。その時もいきなりザッパーンです。人生の大波っていうのはいつ来るかわかんない。その時に準備が整ってることなんてまずないと思ってるんです。私は当時20代でしたし、将来のことなんて何もほとんど考えていませんでした。けど突然自分で事業をやってみないかという話が降ってきて、今の本当にこの今の状況と17年前と一緒だなって思うんだけど、お前にはこの土地で何ができるか、自分ができること、やりたいこと、そして求められるであろうことを書いてこいと、事業計画書としてね。ただ私その当時ね、事業計画書なんて全くなんていうんですか、ワードとしても初耳なわけですよ。何ですかそれみたいな。旦那さんの応援されている姿が泣けます。そうなんですよね。ありがとうございますみこさん。そこから始まったこの17年目、17年間、そして今また17年後でね、また同じように私だったら、そして今の私だったら何ができるか、自分のすることによって何を届けたいのか、誰に届けたいのか、ね、そして私という個人が行う事業に関して何を求められているのか、それを考えてやれる範囲で受けられる融資額もう決まりました。ある程度ね、その数字の中でどういう配分でどこまでやっていくことができそうか。あ、佐々木すぐれさんありがとうございます。それをね、またゼロからのスタートです。もちろん17年前と違うのはそうなんですよ、陽子さんね。新事業楽しみですね。人生は波乗りとか、そうなんです。大波が来た時に乗るか乗らないかっていうのは、自分の自由だと思います。個人の自由。ただ、乗った先に着地したところがどこに着くのかわからないとしても、その先の風景は、やっぱり乗った人間にしか見えないんですよね。もちろん見送ることができる。まだサーフィンのね、波乗りの技術が自分にはないから。こんな大きな波は見たことないから。もうちょっと今やるべきことがあるから、そう言ってその波を見送るっていうこともできます。それは何も別に恥ずべきことじゃない。だけど次にその大波が来るのはいつかはわからないんですよね、人生において。私は今40代中盤で、まさかゼロからまた新しいチャレンジをすると思っていなかったけれども、逆に言うと、まだ40代なんですよ。自分の人生の先輩方が、私の周りにはね、まあ私自分の父を含めて、その父親はね、70代になって突然ね、会社をもう一個作ったりとか、個人事業で全く違う新しいことを始めたりとか、そんなことをしてきてる人間なので、ゆきまるさん、こんにちは。あら、このアイコンは、はい、ありがとうございます。エリカさんかと思ってしまいました。なんだ、まだまだ若い若い。そうなんです。だからね、人生の先輩たちが生き生きと自分の好きなことにチャレンジしている姿を、まいにちゃんを含めね、まるさんを含めね、このスタイフでね、たくさん見せていただいてるんですよ。そうなった時にね、40代の私が何をためらうことがあると。そして17年前ね、この時期に起業するって決めて、法人をやるって決めて、震えながら1000万を、当時はね、株式始めるには1000万資金なくちゃ立てられなかったんで、株主を募って1000万集めて、銀行通帳を震えながらね、開いた。その時のプレッシャー。11月1日に店舗をオープンしたんですが、2ヶ月前に法人登記をしました。 店舗の床張りからね、すべて自分たちでやったんですが、あれはオープンする一週間前だったかな。プレッシャーにね、負けそうになって、私は一人夜、床を張りながらね、泣いてました。ダメだったらどうしよう。こんなに株主から出資してもらって、すぐに潰すことになったらどうしよう。お客さん来なかったらどうしよう。うまく回らなかったらどうしよう。家賃払えなかったらどうしよう。そう思ったんですよね。そう思って、何の経験もない20代だったので、泣きました。その時にね、一緒に床材を張ってくれていたのが、今のうちの旦那ですね。当時はまだ結婚してなかったけど、その時に彼が言った言葉が、前だけ向いてやってこいと。精一杯やってこい。自分ができることは、全力で応援する。というふうに言ってくれたんですよね。カレンさん、こんにちは。ありがとうございます。雪丸さん、ありがとうございます。ネイカちゃんに作ってもらったのね。素敵ですよね、これね。まあ、だからね、正直、話の報告なんか違うとこ言ってるけど、この時にね、あ、この人だったら、結婚できるかもしれない。って思ったんですよね。うん。まあ、結婚しようとは思わなかったけど、結婚する気なかったからね、もう事業やるって決めた時点で。そしてね、またこの5月連休中ですよ。事態が大きく動いたのは。むしろ一昨日ぐらいの話ですね。やるなら大きくやれと。新事業をやりたいな。チャレンジしてみたいな。っていうことは、2、3年前から考えてました。けどそれは、私が法人の時にやっていた犬のホテルですね。ホテル事業というのを、横浜ではない場所で、まあ具体的に言えば弟のグランピング場のある南房総ですね。そこのグランピング場の一区画を借りて、使われてないところがあるので、そこを整備して、犬用のホテル、ドッグホテル、ペットホテル用に改装して、そこの一部を使わせてもらうことはできないかなと思って、私としてはそのつもりで、事業計画を、そこの持ち主である、株主である、父親に話したわけですよね。ところが返ってきた答えは意外で、そんな小さくまとまるなと。こんにちは、ありがとうございます。そんな小さくまとまるなと。ね。今の前には、もっとできることがあるはずだろうと。どうせやるなら、もっとでかいことやれと。もっとでかくやれと。そんな一区画をね、改装してちまちまやるんじゃなくて、もうちょっと考えてみる。というふうに。まあ彼はね、事業家なので、言われたわけですよね。まあそれのための作戦だったりとか、具体的にどこからスタートしていくのかとか、数字の面ですよね。経費の配分だったり、どこから調達するのか、どういう資金繰りをして作戦を立てていくのか。母さん、さすが砂漠に出されても生きていけるような覚悟を考えられるお父様。本当ですよね。普通はさ、そんなことをさ、言ったらまあ、まあ反対はされなくても、大丈夫なのそれで、元取れるのとかね。横浜と南房総、両方やっていけるのとかね。心配されると思うんですけど。ね。どうせやるなら、もっとちゃんとやれですからね。はい、すいませんってなりますよね。まあ、そういう家なんですよ。で、またこれがね、売り出しに戻ったわけですよね。で、また旦那にね、 旦那にはね、こういう計画を私は夜な夜な話したりしてるので、また持ち帰って、南房総の方で区画を借りてやるのはダメになったと。頓挫しそうだと。その代わり、もうちょっと視野を広げて、もうちょっと、大きくね、やることになりそうだ。という話をしたんですよね。で、子供たちが寝静まった後、作戦会議ですよ。その時もね、また、ああ、17年前の出尺だなって思ったんですけど、第一声はね、面白そうじゃんっていう言葉でした。お父様のなおちゃん先生への信頼を感じます。まあね、これ後でね、ニコさんポジビジの方でちょっと裏側を話しますけど、それだけじゃないんですよ。それだけじゃないか、作戦がね、彼にはあるわけですね。はい、これちょっとさすがに公にできないので、これは公に残すライブアーカイブになりますのでね。少し、その辺のね、やっぱり戦略というか、この業界でね、まあ、家業を70年以上続けてきてるので、それなりの作戦というものがあるわけですよね。焚き付けてるのかな？まあ、焚き付けてるってこともないでしょうね。私が言わなければ、まあ、最悪ね、嫁に出した身ですから、まあ、私の事業なんてどうなろうが、彼には何も響くことはないし、まあ、最悪、旦那のね、稼ぎがちゃんとあれば、孫たちもちゃんと育つだろうし、ぐらいは考えてたと思うんですけど。ただ私が本気で違う事業にチャレンジしていきたいという理由があって、思いがあって、そしてやっていきたいと思うビジョンがあって、それに関わる賞賛もある程度あって、ということで、まあこれはもう本当に出資者としての目線ですよね。投資家としての目線だと思うんですけど、そしてやっていけそうだろうと思ったんでしょうね。そこら辺はシビアなので、もし先行きが不透明であれば出資はしないですね。いかに自分の子供であろうと、自分に利益がなければ彼は投資家としては投資しないので、まあその辺もね、私は長年子供をやってますんで、彼がいくつかの事業に投資してるのも知ってますから、そういうのも見てきてるんでね、この辺もポジビジでお話ししていこうと思います。まあそんな感じでね、皆さんが自分のやりたいことをね、まあそれがビジネスであろうとプライベートのことであろうとなった時に、家族に対しての配慮や遠慮っていうのがどうしても壁として出てくる場合があると思うんですけど、これはですね、私は家族だったり、特に自分のパートナーですよね。これを巻き込んだり、一番の味方につけられないければ、うまくはいかないと思っています。ある程度。やっぱり一番身近にいる人だったり、自分が帰るべき場所が整ってなければ、安心して表に出ていくことはできないんですよね。そこで、うちの旦那がね、私に言ったことは、母ちゃんは本当にね、危なっかしいからなと。皆さんにはもしかしたら私が結構いろんなことができる人間だと、ね、思ってるかもしれないんですけど、一番近くで見てきた私のパートナーにとっては、私は犬のこと以外全部ポンコツなんですよ。危なっかしくて、前と遠くしか見てないから、足元とかね、後ろとか見てないから、心配なんでしょうね。あ、危なっかしくて放っておけないからな、というようなことを言ってましたね。うん。でもそこに、彼が、私の事業、まあ、事業兼、生活のパートナーである、頼りがいというかね、ポジションができるわけですよね。全部パーフェクトに完璧にこなす人が嫁だったら、多分 分かんないけど、うちの旦那の場合は、何、ね、ここまでね、関わろうと思わないんじゃないかなというふうに思いますけど、まあ、周りの人たちはみんなそうかもしれないですね。うん。父親にしても、旦那にしても。だから私は、アスナちゃんいるからまだ。アスナちゃん、アスナちゃんいますか？いたいたいたいた。挙手ありがとうございます。懐に入る力ということをね、すごく大切にしています。この懐に、人の懐に入る力っていうのは、ビジネスをやっていく上でもとても大切になる考え方なので、これはこれでね、ポジビジ用にまた限定収録を撮りたいと思いますが、お散歩さんこんにちは。ありがとうございます。人間ってやっぱり不完全な生き物だから、自分の得意なところを、そして苦手なところがあるんですよね。何か新しく物事にチャレンジするときに、全部自分でできる。っていうのじゃなくて、それはたとえ個人事業であろうと、何であろうと、自分の苦手なところや弱い部分っていうのを、誰かに任すことができる、その人を、味方につけることができたら、やっぱりね、すごく強いと思うんですよね。うん。特に、パートナー、ね、皆さんの旦那さんや奥さんっていうのは、公私ともにパートナーなので、どちらの面でも、やっぱり理解があったり、協力があったりっていうことはとても必要だと思うし、私は非常に偏ってる不器用な人間なので、これしかできないんですよね。うん。それも、うちのパートナーはよく心得ているので、私はこれからね、今後、自分が生きていく事業、今までやってきた事業、そして、最初の10年、今、個人事業で7年、おそらくまた法人化するでしょう。法人化、再スタート。そして新事業への取り組み。もしかしたらこれが最後の大きな事業計画になるかもしれないけど、そっちに全振りする、していきたいので、もし私が、ポシャった時には、ある程度子供たちのことをお願いできるように、あなたはちゃんと働いて資産形成をして、ください。ということをお願いしました。ね、うちの旦那はね、それはもちろん了解してると。こっから分、これは分業だな。ということでしたね。確かにパートナーは最強のライバルですね。そうそうそう。うん。まあ、もともとは手にはされてないんだけどね、私の、資金なんていうのはね。ただ、まあ、もし、この新事業が、軌道に乗るようであれば、彼が、ちょっとね、自分は、こういうことをちょっと将来的にやってみたいんだっていうようなことを、彼がリタイアメントする頃には、私の事業内でできるかもしれないし、もし法人化すれば、彼自身も役員としてね、置くこともできるので、まあ、皆さんね、個人事業主の方はほとんどだと思うんですけれども、法人化するメリットっていうのもやっぱりあって、大きなね、会社ではなくて、小さな法人ができることっていうのは、意外と、たくさんメリットがあるんですよね。うん。パートナーがいる。これだけでも幸せな武器よってことで毎日。本当そうですよね。本当そう思います。私は人に恵まれてるなって。私自身の財産っていうのは本当にないんですよ。何もない。何もないし、別に持ちたいとも思わないし、ブランド物にも宝石にも、靴にも宝石にも、何にも私はあまり興味がないんですよね。 家だって別に屋根がついてればいいし、大きい家なんて住みたくもないしね。私がやっぱり大切にしたいな、これが財産だなって言えるものっていうのはやっぱり人しかないなって思ってます。このスタイルの場でこうやって今真摯に耳を傾けてくださっている皆さんとのつながりも私にとってはやっぱり一つの宝物だなって思うし、自分の事業を、自分のビジネス、自分の夢や目標、それを達成させるためだけに、そういったものを、自分の財産を、手荒に雑に扱いたくはないんですよね。出会いって奇跡だから、ご縁は財産だから、大切に扱っていきたい。新事業を行うにあたっても、私はそう思っているし、できればね、皆さんに何か還元ができるような、そんな事業計画も一つ盛り込んでいます。まあとはいえね、今まで私がやってきたこととはちょっと違う形容の形態にもなっていくかなって考えているので、まずはね、どこからスタートしていくかっていうと、どのぐらいの規模で自分が何を誰にどういう形で届けていきたいのか、そしてその後にまあそれに関わる社会的なニーズだったりとか、そこの市場だったりとか、そういったものが入ってくると思うんですけど、この辺は私苦手なんで興味もないしね、外注しようと思っています。17年前と今と違うなって思うことは、特にこのスタンド FM を通じて、たくさんの私を応援してくださる方、そういう方が、私がね、こういったことをやろうと思った時に、本当に心から応援してくださる方が、あの当時はほとんど誰もいなかった。家族と旦那ぐらいでしたね。だけど今はこんなにたくさんの方が、そしてリアルの私のお客さんもね、まだちょっと発表はできてないけれども、こうやってねチャレンジを見届けてくれようとしている方がいるので、本当に心強く思っているし、せっかくつながってくださった皆さんのためにも、何か私がお返しすることがね、できればシェアをしていきたいなと思っています。カレンさん、何この BGM これはね、ヒロミカさんが、ね、作ってくれたの。そう、なおちゃん先生のね、テーマソングなんだよこれAI が作ってくれたのだって、それをね、私に送ってくれたんだよ。これ聞こえるのかな、みんな。そうなの。そう、ヨシーさんが、私も昨日創業融資500万融資受けるための事業計画書作りに挑戦することを決めました。7月末には金融機関に出す予定で進めるつもりです。予定です。おー、岩井さん素晴らしいですね。そう。融資を受けるっていうことは、まあ、あと事業ローンを組むとかね。そういったことって、まあ、普通に暮らしていれば、ローンって負債ですよね。だけど、経営者以前で見ると、それはね、負債じゃないんですよね。ウォーキングしながらカレンちゃんのコメントに吹き出しちゃった。そう。なんか結局、融資を受けられるだけの価値が自分とその事業にあるということなんで、むしろ信頼の数字なわけです。 だから今回も私は、私もね、そういった形で、資金を使いますけれど、その数字にね、負けないように、それをね、負債だと、借りだと思わずに、それこそ投資ですよね。と思って、まあ、経営者はね、事業ローン組んで、一人前っていうふうに言われるので、私もね、また、あんまり得ではないんだけれども、でも、自分の得意じゃないことももう分かってる。得意なことも分かってきた。そして、自分の得意じゃないことを支えてくれる人々を見つけるための手段もできた。だからね、17年前の自分とは違うなって思ってるから、自分も新事業にね、チャレンジしていこうと思うし、チャレンジする姿は、まあ最初は、ね、メンバーシップと、そしてポジビジ限定になると思うんだけれども、ある程度目処がついてきたら、一般配信の方もしようかなと思っています。ヨシさん、昨日たまたまそういうコンサルに出会って優勝で伴走してもらうことにしました。あ、素晴らしいですね。うん、いいと思います。そういうところにね、お金を使った方が、お金と時間を使った方がね、いいと思うし、やっぱりね、こう、なんていうのかな。初めてのことはわからないしね。うん。まあ、やってみないとわかんないこともあるし、その道のプロに頼めるところは、私は頼んじゃった方が、いいな、っていうところも、たくさんあると思っているので、ぜひね、イワシさんも頑張っていただきたいなと思います。はい、ということで、そろそろ出かけるみたいなので、これでね、おしまいにしていきたいと思いますけれども、この今日のライブは、一般配信として残していく予定です。そしてね、また事業の進捗報告。こちらは、ライブは一般でやって、アーカイブはすべてメンシップに入れます。そして、計画、進捗、資料だったりとか、細かい、もうちょっと細かましたようなこと、数字の裏側に関しては、自分が行っている主催コミュニティ、ポジティブビジネス専門職コミュニティ、ポジビジ2期でシェアをしていきます。はい、カレンさん、またね、ありがとう。じゃあ、みんな、自分の人生のね、大波がいつ来るか分からないから、大波が来たと思ったら、私はね、どこに連れてかれるか、その先何が広がっているのか、怪我するかもしれない、落ちるかもしれない。だけど、私は乗る人生を選んできた。だから今回も乗ろうと思います。皆さんは乗りますか？ヨッシーさんが、なおちゃん先生に報告できてよかったです。頑張りましょう。今も行きましょうね。マニちゃんありがとう。ヨッシーさんもありがとうございました。それでは、ここら辺で失礼いたします。静かに見守ってくださった方ありがとうございます。元気出してありがとう。まるさん。まるさんもね、まことさんもありがとうございます。はい。みこさんも、あさなちゃんも、ヨコさんも、かあさんも、ゆきまるさんもありがとうございました。それではこちらで失礼いたします。じゃあね、バイバイ。